Well, this is our last Sunday with you all for a little while.
しばらくの間日本を離れますので、今日が日曜日、皆さんと礼拝できる最後の日ですけれども、鈴木さん、本当にお久しぶりで、心から歓迎いたします。こんな中ですけれども、お会いできて本当に感謝ですね。お元気そうで嬉しいです。本当に歓迎いたします。
So we will send your greetings to all the churches that we'll be visiting.
いくつかの教会の方を訪問、いくつかの教会を訪問するんですけれども、この教会から、ご挨拶を伝えておきます。
But we appreciate your prayers while we're there.
そして私たちがアメリカにいる間、皆さんのお祈りを感謝します。
Okay, let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の御言葉に移りましょう。
We're still on the same series.
メッセージのシリーズはまだ同じですけれども、
Let's read our key verse.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
せーの。Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There is still one thing you haven't done, he told him. Go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. PowerPoint お願いします。
マルコの福音書の10章の21節です。一緒に読みましょう。はい。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。アーメン。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, and I thank you that you are just changing our hearts.
あなたが私たちの心を変えてくださっていますことを感謝しています。
Lord, even as we sing, Lord, breathe upon us.
主よ、どうぞあなたの息吹を、私たちに吹き込んでください。その賛美を今朝しました。
And let your word come alive in our hearts and minds.
そして私たちの心の中に、思いの中に、あなたの御言葉が生きたものとしてしっかりと入ってきますように。イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So last week we talked a little bit about how Andrew, Peter's brother, told Peter about Jesus.
先週のメッセージの中でペテロという人の兄弟であるアンデレという人がどのようにペテロに対して、
Andrew introduced Peter.
イエス様をペテロに紹介したかというお話をしました。
And so now we're going to look at how Jesus used Andrew and Peter's boat and what happened during that time.
そしてその後ですね、その時に、ペテロとアンデレが持っていた船をイエス様がどのように使ったかということを見てみたいと思います。
You know, back then they didn't have microphones.
その時代はですね、マイクのようなものはなかったんですね。
And so they used natural way of creating more volume.
そして、声を大にして話したいときには、何か自然的な方法を使って、みんなに聞こえるようにとしました。
So Jesus asked Peter to use his boat so that he could stand on the boat with the wind off of the sea.Going towards the crowd he was talking to.
その時にですね、イエス様は群衆に話をしていたんですけれども、声が届かないので、そのところに、ペテロの船があって、イエス様はペテロに声が届かないので、あなたの船の上に立ってこの群衆に教えをしてもいいですかと頼んだのですね。それによって、船の上に立つことによってイエス様の声が風を通して群衆に届くようにとイエス様はされました。
And after he finished, let's read what the Bible tells us about after he finished speaking. Luke 5 verses 4 to 11.
そしてそれがルカによる福音書の5章の4節と11節、イエス様が話し終えた後のことがこの箇所に書いてあります。
It says, when he had finished speaking, talking about Jesus, when he had finished speaking, he said to Simon, Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish.
話が終わるとというのは、イエス様が群衆に対して話を終えた後ということですけれども、話が終わるとシモンに、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。
And Peter is really not that excited about trying to do it again.
そして、その前にですね、ペテロは魚を釣ろうともしましたけれども、全然釣らなかったので、もう一度イエス様にこう言われて、やりなさいと言われたときに、あ、やろうとワクワクしたわけではありません。
He said, Master, Simon replied, We worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. And this time their nets were so full of fish, they began to tear.
するとシモンが、このシモンというのはペテロのことですけれども、するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。
A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking.
そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二艘とも沈みそうになった。
Now think about this.
ちょっとこのことを考えてみましょう。
Peter didn't do it because he thought he was going to catch fish.
ペテロが網を下ろした理由は、網を下ろせば魚が入ってくる、魚が釣れると思ったからではありません。
He told Jesus, We've already been fishing all night and we didn't catch anything.
実はペテロはイエス様に、一晩中、魚を釣るようにしたんですけれども、一匹も実は釣れなかったんですよ。
But、
と言ったんですね。
Why did Peter do it?
でも、どうしてペテロは網をもう一度下ろしたのでしょうか?
Because it was Jesus who told him to do it.
それはイエス様が網を下ろしなさいとおっしゃったからです。
He said, That's your word. Because you say it, I'll do what you say.
ペテロはこう言ったんですね。あなたがそうおっしゃったので、私はそれをします。
And I want us to understand that obedience brings reward.
そしてこのことを理解してください。従順は報いをもたらす。
We don't obey to get reward.
報いを得たいから従うのではありませんが、
We obey because Jesus says to do it. Because He's God.
イエス様は神様であり、イエス様がこれをしなさいとおっしゃったので、私たちはそれに従うんです。
But the reality is that obedience does bring reward.
でもそれをするときに、現実的に、従順になって従うときに、報いがやってきます。
And even when we don't understand why, obedience brings reward.
そしてどうして従順が報いをもたらすかという理由がわからないときでさえも、
Sometimes we read the word of God and we don't, it doesn't make sense. Why do we need to do this?
時々ですね、聖書の言葉を読んでどうしてこれをしなくちゃいけないのかなと理解できないことがあります。
But what happened to Peter when he obeyed?
でもペテロがイエス様の言葉に従ったときに何が起こったでしょう?
There was such a huge miracle that it almost sank his boat.
奇跡が起こって、魚がいっぱい釣れて、船が沈みそうになったんですね。
It defied the laws of nature.
そして、自然界の法則を台無しにしたんですね。
After catching nothing all night, they actually,
一晩中魚を釣ろうとしたが、一匹も釣れなかった。
They actually fill up two boats to where the nets are tearing and almost sinking.
網が破れ、その後イエス様の言葉によって網を下ろしたら、網が破れるぐらいに魚がたくさん釣れた。
And if they would have taken all that fish to market, they would have been very rich men.
そして釣れた魚を全部、市場に持っていったら、とてもお金持ちになったと思います。
It was a catch like they had never caught before.
そのように大量の魚が触れ、を釣ることができたのは初めてでした。
But after that miracle, they're not thinking about how much money they're making.
そしてその奇跡の後、彼らは、これを売ったらどれだけのお金を儲けることができるかなということは考えずに。
Let's look at verse 8.
どうなったでしょう、8節を見てみましょう。
When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, Oh Lord, please leave me!I'm too much of a sinner to be around you.
これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。
For he was awestruck. He was in shock by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed.
それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子、ヤコブやヨハネも同じであった。シモン、イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。
They didn't care how much money they were going to make at the market anymore.
この魚を売ったらどれだけのお金を儲けることが、お金を得ることができるだろうかということは全然気にかけていなかったんですね。
Because the fish that were in the boat defied nature.
というのは、釣れた魚は自然界の法則を台無しにしたんですね。
And all he could do was just be in awe of God's power and authority.
そして、彼らがはただイエス様の奇跡とその権威に驚くばかりでした。
Says, I'm a sinner.
そしてペテロは言ったのですね、私は罪人です。
I'm not worthy of you doing such a great thing in my life, Lord.
私の人生においてこのような素晴らしい奇跡をしていただくほど価値があるものでは私はありません。
You ever feel like that? You get blessed so much. God, why do you do that to me? I'm not worthy.
皆さんもそう感じたことありますか？私は全然ふさわしくないものであるのに、どうしてこんなに祝福をイエス様は私にくれるんですか？
Well, you're right, you're not. You're not worthy.
そうですよね。ふさわしいものではありません。
But it says because of his great love.
でも、イエス様の深い偉大な愛のゆえに、これほどまで祝福が与えられるんです。
And he tells Peter in verse 5, he says, Then Jesus told Simon, Stop being afraid.From now on, you will be catching people. So when they brought the boats to shore, they left everything and followed Jesus. Verse 10 and 11.
それからイエスはシモンにこう言われた。これからは人を捕まえるでしょう。それで彼らが船を岸に持って行ったとき、彼らはすべてを残してイエスに従った。
So what did they do?They followed Jesus.
何をしたでしょうか？彼らはイエス様に従ったんです。
They left everything. Oh, the great miracle was just to get their attention to follow Jesus.
そして、そこで行われた、ペテロたちの注目を引くために行われたその奇跡をもう捨てて彼らはイエス様に従ったんです。
Jesus is calling each one of us.
そしてイエス様は今日私たち一人一人を呼んでいます。
And he wants to do great and amazing things through each of our lives.
そして、私たちの人生の中で人生を通して素晴らしい働きをイエス様はしたいと願ってらっしゃいます。
But、we have to be willing to leave the past behind.
でもそのためには私たちは過去を全部置いて。
We can't get so caught up in the miracles that he does in our lives that we start focusing on the miracles rather than focusing on Jesus.
そしてイエス様に、目を向ける代わりに奇跡だけに注目してはいけません。奇跡だけを考えてはいけません。
I want to show you a video, and it's the one that's called Peter. And I'll just give you a little background to the video before we watch it.
そのペテロのお話のクリップをビデオでこれから見ていただきますけれども、そのビデオを見る前にちょっとだけその背景、何が起こっているかということをお話ししましょう。説明したいと思います。
Could close the windows to make it a little darker in here. But,
ビデオの時間だけちょっと窓を閉めていただいて、
This video
暗くします。
is a dramatization of what we just read, what we just talked about.
今私たちが話したことをドラマ化したのがこのビデオの場面です。
It starts with Peter and James and John all out fishing and catching nothing.
最初のところはペテロと兄弟のアンデレ、そしてその仲間のヤコブとヨハネが魚釣りに魚を釣るために行きましたけれども、一匹も釣れなかった。
And so they decide to go back to shore. They're not catching anything. Let's go home.
何も魚が釣れないからもう家に帰ろうと岸の方に船を持って行きます。
And they see Jesus.Speaking on the shore to a crowd.
そして、彼らが、その岸辺で、イエス様が群衆に教えをしている姿を見て。
And Andrew recognizes Jesus right away.
そしてアンデレがあれはイエス様だとすぐに気づいて。
And he tries to tell Peter, "This is Jesus. This is the one I've been telling you about."
そしてアンデレが兄弟のペテロにこの間話したお方があそこにいるあのイエス様のことを私はあなたに言ったんですよ。
And Jesus asks to use Peter's boat.
その後イエス様がペテロに船を貸してくださいと言うんですね。
And he teaches about the parable of catching all these fish.
そしてイエス様が魚を釣る例え話をして。
And how you sort the fish out, the good ones you keep and the bad ones you throw away.
そしてその魚の中で、いい魚はこちらに、そして良くない魚はこちらにとこう分けるという例え話をしています。
And that's what's going to happen when Jesus comes back. They're going toJesus is going to keep the good, the people who are serving God, and throw to hell those who are not.
そしてそのことをイエス様が終わりの日にやります。イエス様に従って仕えた者はこちらに、そしてイエス様を拒んだ者は別々にするんですね。
And then he asks Peter to throw out his nets one more time.
そしてその後、イエス様はペテロにもう一度網を下ろしなさいと言うんですね。
And how Peter responds to that miracle.
そしてそれに対してどのようにペテロが答えたかということがこの場面に出てきます。
Peter and Andrew, even their friends, James and John.
ペテロとアンデレ、そして友達の仲間のヤコブとヨハネ。
They left everything.
全部を置いていったんですね。
The miracle was only to get their attention to follow Jesus.
そして奇跡は彼らの注目を得るためであり、そしてイエス様に注目がいったら、その後はイエス様についていくという目的がありました。
PowerPoint だけ。What is our response to Jesus?
私たちはどうでしょうか。イエス様にどう答えていくでしょうか。
What's just as the prophecy came this morning? What's the prisons that are holding us back from following Jesus?
イエス様につながイエス様についていくのを妨げようとしている私たちの中にある牢獄とは何でしょう。
They left everything in order to follow Jesus.
イエス様に付き従っていくために彼らは全てを捨てて置いて捨てていった。
And Jesus says, Come, follow me.
イエス様は私についてきなさいとおっしゃっています。
That's not as simple as you might think.
それは簡単だ、単純だと思うかもしれませんが、そうではないんですね。
We might think it's a simple request for the men to get out of their boats and to follow Jesus around for the day. But that's not what that phrase really meant. Just let's follow behind him and go where he goes for a day. That's not what Jesus meant.
イエス様が私についてきなさいと言ったのは、じゃあ全部そこに置いて、じゃあ今日は一日イエス様に付き従っていこうっていうのではないんですね。
PowerPoint?There's other phrases that were used back then during Jesus' time.
そしてまた、イエス様の時代に別の言い方がありました。
And it described the relationship between a rabbi or teacher and his students.
そしてそれは、弟子たちと、その師にあたる先生の関係を表していました。
And one of those phrases was sitting at the feet of the rabbi.
その一つの言い方は先生の足元に座るという言い方をよくその際はしたんです。
Another phrase was walking in the dust of the rabbi.
そしてもう一つは先生が起こしたその埃の中を歩んでいくということは先生がやっていることをついてに従ってついていくという意味です。
These phrases were very common back then.
このような言い方は一般的に使われていました。
But in our generation, we really don't think much about them, right?
しかし私たちはこのようなことをあまり考えないと思うんですね。
They don't have that much meaning to our culture.
私たちの今の文化にはあまり意味を持たないかもしれません。
But these phrases were referencing something much bigger than just following someone around.
そして、誰かについていくというときにここに書いてある言葉はもっと意味を深く持っていました。
What was unique about Jesus using this phrase come follow me
イエス様が私についてきなさいと言ったときに
is that usually the rabbi didn't ask Usually people sought out a rabbi, sought out the teacher. You would go look for the teacher and ask, can I follow you? Usually students search for a teacher.
その時代は実はですね、先生がその生徒たちについてきなさいというのではなくて、生徒たちが自分の師となる先生を探して求めてついていっていいですかと聞くんですね。
And the students would ask, can I be your disciple?
そして彼ら弟子たちが先生を見つけたら、あ、私はあなたの弟子になりたいんですけど、いいですかと聞くのが一般的でした。
And if the teacher said okay, he would say, come follow me.
そして先生がいいですよと言ったら、先生が師がですね、その弟子たちについてきなさいと言うんですね。
Or come sit at my feet.
また私の足元に座りなさいと先生が弟子たちに言うんですね。
But what's different about Jesus is that the disciples didn't go to Jesus. Jesus went to the disciples and he said, you, I'm looking at you, come follow me.
しかしイエス様が他の先生たちと使徒は違ったことは、イエス様が人を探し求めていって、そしてあなた方は私についてきなさいと、イエス様の方から言ったんですね。
And that's what it says in John 15:16.Says, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed you to go and produce fruit that will last.
そのことをイエス様がヨハネの福音書の15章の16節で言っています。
And so、we have...
あなた方が私を選んだのではありません。私というのはこのイエス様ですね。私があなたを選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり。
And that's what Jesus says to each one of us. He says,
それをイエス様が私たち一人一人に言っています。
He says, come follow me.
私についてきなさい。
And we have to decide whether we want to answer that call or not.
そしてその呼びかけに答えるかどうかは私たちそれぞれが決めることです。
But he says there's a cost to follow me.
でもイエス様についていくのには代価が伴います。
You must surrender everything else and become, I want you to become like me.
それは代価というのは自分の持っているものすべてを捨てて私のようになりなさいということです。
Because Jesus said, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.
イエス様おっしゃいました。人の子はイエス様は失われた人を探して救うために来たのです。
And each one of us, before we come to Jesus, we felt lost, right?
私たちがイエス様を見つける前には迷っている失われたものだと感じたと思うんですね。
Sometimes we ask ourselves, why was I even born?
どうして私は生まれてきたんだろうと思ったかもしれません。
But yet God says, I knew you even before you were in your mother's womb. I knew you.
でもイエス様はおっしゃっています。神様はおっしゃっています。あなたがお母さんの胎の中に形作られる前から私はあなたを知っていました。
And it isn't the students that go to theTo Jesus, but Jesus first comes to us because he says, "You are important to me."
そして弟子たちがイエス様を求めたのではなく、イエス様は彼らのところに行って、あなたは私にとってとても大切な人ですと言ったんですね。
Jesus came seeking you.
イエス様が来てあなたを求めたんです。
He says, "Come, follow me."
そして私についてきなさい。って言ってるんですね、
I will do amazing things in you and through you.
そしてあなたの中であなたを通して私は素晴らしいことをしますとイエス様はおっしゃいます。
Are you willing to take up the call to come follow me? That's the question.
皆さんどうですか？皆さんに対する私の質問は、イエス様がついてきなさいと言ったら全てを捨ててついていきますか？その呼びかけに答えますか？
And I can't answer that for you.
でもその答えを私は皆さんのためにすることはできません。
You have to answer that.
皆さんそれぞれが自分で答えなければいけません。
God wants to do amazing things.
神様は素晴らしいことをしたいと願っていらっしゃいます。
But many times we don't see the amazing things that God wants to do because we're not laying down our lives to follow Him.
自分の人生を捨ててイエス様に付き従っていないので、イエス様が私たちのために持っていらっしゃる素晴らしいことを見ることができないことがあります。
Amen. Let's come. Let's follow Jesus today.
ぜひね、イエス様についていきましょう。
Amen. Let His Spirit breathe on us, even as we sang this morning.
今朝賛美しましたイエス様の息吹が私たちの上に吹きかけてくるように
Lord, breathe on us today.
どうぞ私の上に息吹を吹きかけてください
Let's pray.
お祈りします
Father, I thank you for this time.
天のお父様この時をありがとうございます
Jesus, I thank you that you loved us, that you came to this earth to call each one of us personally. You came to this earth to call each one of us personally to come follow you.
あなたについていくという召しを私たち一人一人に個人的に問いかけるためにあなたはこの地上にやってきました。
Lord, I want to answer that call.
私はその呼びかけに答えたいです。
Lord, I want to follow you.
主よ、私はあなたについていきたいです。
I want you to breathe on me with your spirit.
そしてあなたの聖霊様の息吹を吹きかけてください。
Here I am, Lord.
主よ、ここに私がいます。
I surrender all to you.
私はあなたにすべてを明け渡します。
Lord, that's our prayer today.
それが私の今日の祈りです。
That's my prayer today.
私の祈りです。私たちの祈りです。
Lord, I want to see you do great and mighty miracles.
あなたが偉大な素晴らしい奇跡を見るのをするのを見たいです。
But that miracles would lead us to a deeper relationship with you.
そしてその奇跡によって私たちがもっとあなたと深い関係を築くことができますように。
Lord, breathe on us.
主よ、どうぞ息吹を吹きかけてください。
Fill us with your spirit.
あなたの御霊で満たしてください。
Jesus.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer, we're here to pray with you.
もし、祈りが必要な方は前に来てください。一緒にお祈りしましょう。